Podcasting program. Internet radio.
JF4XEM podcast.
JF4XEM podcast.
ソラウミ
IT ニュース。この番組は取れたての IT ニュースを新鮮なうちにお届けするポッドキャストです。お届けするのは
月ちゃんと
みっちゃんです。最後までお聞きください。
ソラウミ IT ニュース。ソラウミ IT ニュース1710回、7月23日です。皆さん、万事ましてみっちゃんです。そしてすきちゃんはそろそろ入ってくるよ。あ、ジミーちゃん、イカリンピカリンさん、こんばんは。暑かったねなんか毎日暑い暑いって言ってますけど、今日は 41.1 度、熊谷死ぬで これまでの観測史上最高って高知県の四万十で 1.0 度ですよね。2013年8月の12日これを超えたということですが、すきちゃん、こんばんは。
こんばんは。ちょっとなんか音がちっちゃいな。
ボリュームが下がってんだね。
いや、上げたんですけど、それでもちっちゃいんですよ。
あ、ノイズキャンセル機能が働いてるとちょっと音は小さめになるかもしれないな。あおちゃん、こんばんは。
こんばんは、
はい、でも音はいいですよ。
あ、音いいですか。
うん、さすがアマゾンプライムあ、プライムデー今日猛暑日を記録した、35度を記録したアメダスは242地点、今季最多。40度を超えたのは4地点。マジかですよ。
暑いところの丸山さん、こんばんは
こんばんは。日本一の熊谷よっ、日本一。
40越したんでしょ。
41.1。あうちゃん、今日暑ぎて仕事は開店休業のすみさん、こんばんは。
こんばんは。
今日は宮城は涼しかった。最高29度。すっげえいいな。30度下回ってんだ。うらやましい。東京都心でも14年ぶりの39度だそうですよ。
39度。
うん、都心でね。
はあ、えらいことで。
うん、これ東京のアメダス、2014年の12月にお引越ししてるらしいんですよね。で、お引越し後最高気温を記録したらしいです。だからこの14年前の39度ってのは場所が違うみたいですけどね。名古屋、京都は38度、岐阜も39度。
のぶすみさんとこ29度だと。
うーん、羨ましい。
いいね。
あ、高校野球大変ですよね。
あの昨日全国版のニュースでやっとったんだけど、うん、こっちの島根県大会の野球場つむじ風が起きたって言ってた。あの暑さで、地面の暑さで。
あ、僕はその映像を見てないけどね。
あのくるくるくるくるのちっちゃい竜巻みたいなのが、
はいはいはいはい、
砂ぼっくり上げてたけど、
うん、今日また気象庁が異常天候早期警戒情報っていうのを出してましたね、記者会見して。
そうなんだ、
うん、関東から西、
いやだ
暑いらしいですよ。
うーん、心配。
この異常気候早期警戒情報、今年に入ってっていうか7月に入ってから6回目だそうですよ。あちあちだ。あの昼休みにうち外に喫煙所があるんだけど、タバコ吸ってると腕から汗がこうにじみ出てきて、腕の上で玉になるんですよ、ポコポコポコポコ。
うん、
でそれ投げとくと肘の方に溜まってきてポタッポタッポタッて落ちるというね。まあ喫煙所がちょっと暑いんだけどね、あのカーポート、
うん、
車庫じゃないんだけど、よく家とかにあったりするじゃない、屋根だけがあるやつ、
うん、
あれがあるんだけども、うん、風がないからそのカーポートの屋根が焼けて、まあプラスチックだけどね、余計暑いんだろうけどね、まあ、直射日光よりはマシかなって気がしなくもないですけどね。ポタポタ汗流しながらでもタバコ吸わなきゃいけないというね、困ったもんだ、はい、ということで皆さんとこもまだまだ暑い日が続きますんで、十分熱中症対策気をつけてくださいね。しっかり水分とって、水分だけじゃなくて塩分も取らなきゃいけないんだよな。
うんっていうね、うん、
今ウェザーニュースで娘んとこ見たら今週いっぱい土曜日まで真っ赤っかですよ、35度超え毎日
元気にしてるの娘ちゃん。
ああ元気にしてたですよ。あの土曜の牛の日は3000ほど送金してやったから、コンビニであのうなぎ弁当、うな重、
うん、
買って帰って食べてるはずですけどね
なんか今年はうなぎがなんかすごい余ったらしいね。
そうなんだ、
もったいない。あの結局高い系買う人がうなぎ離れしてる人が多かったらしいんだけど、結局そんなんで余って廃棄処分するとかって言ってるけど、うん、そうやって安くすればいいじゃんと思って。
そうだよな、なんでそんなもったいない。
今度8月1日は安くせんとね
なるほどね、まあ二の牛っていうかやな。
いやそこがよくわからんんだけどね、
うん、今年は2度あるんでね、うなぎ食べなきゃいけない日が。その時はスキちゃんのとこは会社から支給されるんだよな。
その日はね、うん、
しっかり高級うなぎを食べてください。
高級うなぎはもう土曜日に三谷に食べさせてもらったんでもういいです
あのうなぎ食べに行ったら松竹梅じゃなくて梅がなかったよな、松と竹、
うん、竹と違う、竹と梅じゃない、
いやいや松と竹ですよ。で松頼んだ、
一番高いのが松と、
うん、
で竹頼んだじゃん。
違う松梅がなかったわね。
あ松と竹だった、
うん、松が3000円、いくらだっけ、
3500円
で竹が2000いくらだったじゃん。
見てない。
で松を2つと
解放しか見んかった。
肝水を頼んだと。肝水って初めて飲んだけどね
私も
ホルモンでしたねコリコリして
コリコリだったね、うん、
心臓
でみっちゃんが肝を心臓だって言うけど心臓じゃないよね。肝はなんか揉めたんだけど肝って心臓だって言うけど違うでしょ肝臓でしょとかって言って、
いやいや肝水ってあれ心臓ですよね。
肝は肝臓でしょ。
いやいやいやいやいや。
みんな反応がないぞみんな倒れとんねん。
熱くて倒れたかあ誰か書いてる、
ジミーちゃん、
ジミーちゃん、
肝って肝臓だよね。
肝水は心臓でしょ。
肝っていう字が肝臓の肝っていう字じゃん。だって
肝臓はコリコリしないでしょ。あれ心臓がコリコリするんじゃない。
肝っていう字は肝臓の肝っていう字ですよ。だって今ジミちゃん書いてくれてるけど、
肝水って心臓だと思ってたけどな。
肝だもんだって肝臓だよね。
よくわからない、
よくわからない。
肝臓は嫌いあのうすみさん書いてる内臓肝臓取り、うすみさん肝水って検索したらどうなる。物事の重要な点、急所、急所は心臓でしょ。やっぱり違うの。五臓六腑、うなぎの肝は胃の周りの、胃の周りの内臓、胃なの。
ほら心臓じゃないじゃん、
肝臓でもないじゃん。
でも肝っていう字は肝臓の肝でしょ。だって、
うん、
私が散々言ってもいや心臓だって言い張った。
肝水、うなぎの肝を入れて作った吸い物。え、あれ肝臓なの。肝臓ってあのフォアグラみたいに柔らかいもんだと思ってたけど違うんだ。でも歯応えはあって、ね、あ
れもしかして肝試しもほら好きちゃん当たりって書いてあるじゃん。
そうなの。
うれ
え、じゃあいいや
何が肝試しの肝って心臓だと思っとった。心臓試しだと思っとった。
心臓試しじゃないな肝試しって。
あ、うなぎの肝は肝臓でもない。
え、どこどこ。けいちゃんこんばんは
こんばんは、けいちゃん。
ちょっとだけよの、けいちゃんこんばんは。
え、なにちょっとだけよって。
あ、 LINE にあの猫ちゃんがちょっとだけよっていうの写真上がってたよ。見てない。
あ、そうなんだ。
うん、大股開いてちょっとじゃねえじゃんと思いなが
ら。あ、そう。
ミミちゃん、肝という字を用いるが、胃を中心とした膵臓や腸の一部が付着した部位を用いられるだって。
へえ
ー。まあ食べちゃったからわかんない。ということで暑い中ですが本編いきますよ
はい、
ご飯中なので画面だけはい、じゃあ URL わかる。頭
豪雨、
そう豪雨から、トラベルウォッチにあった記事です。豪雨絡みですね。平成30年7月豪雨で49箇所2299キロが通行止めとなったネクスコ西日本、通行止め区間を残り20キロまで減少という記事が上がってました。49箇所2299キロだったんだってよ、通行止め区間
2200、
うん、2299キロ、で7月19日現在 山陽道、中国道、九州道の東西幹線軸確保を含む2279キロの通行を再開、残る通行止めは20キロとなっているということだそうですね。通行止め、現時点での通行止め区間は九州はほぼ復帰したのかな。あ、字がちょっとボケて見えねえな、大きく拡大したら。
東九州道、九州
まだダメなのか。
シータ南インターから、これなんていうのか、豊崎インター、
豊前か豊崎か、
豊前、豊前、
ここがまだダメなんだね。あ、それと広島呉道路、
広島呉道路、
坂北と呉間、で交通規制を行っているのが中国道北房インターと新見インター間、それから高知道の新宮インターと大豊か、
大豊
かな、大豊インター間の2区間となっていますと。頑張ったね。まあ、JR はまだ結構あちこち寸断されたままなの状態だけどな、道路はだいぶ復旧してきた、
うん、あの、うん、線路の下の土砂が流れたのって大変じゃんな、
ああ、まあ下へ泥入れてそれから線路だもんな、
うん、
だから山陽本線貨物が走るんだけど、今 JR 貨物さんが走れない状況になってる。で幸いに山陰線が走れるので、そっちへどうも貨物を回すという今計画をしてらっしゃるみたいですけどね、
うん、
ただ山陰線って貨物何十年も走らせてないんで、今本当に走れるかどうかの点検というかチェックをしてるらしいですよ。あと山陽本線だと電車で引っ張ればいいんだけど、山陰線だと架線がないじゃない、ほとんど
田舎
ですか、ね、ディーゼル機関車を用意しなきゃいけないっていうのもあるしね。
ディーゼル機関車って昔走ってたやつ、
いや今も走ってますよ、非電化区間とかに、ね、
うーん。
あ、お散歩さんこんばんは。
こんばんは。
山陰本線は桃太郎が走れない。桃太郎、
電鉄、
桃鉄、
ゲームのことじゃん。
え、山陰本線桃鉄走らないっけ。吉見さん、ウィキペディアでは内臓と書いてある。あ、肝水、うなぎの肝臓などに生姜を加えて湯がき、生臭さを除いたものを入れた吸物、時点によって違う、どれを信じればいいのかな。
でも心臓ってはどこにも書いてないよ、見た、
ね、
多分私の勝ちだな。
散歩さん、この辺ではそんな名前で電気機関車をよく見ます。あ、電気機関車の愛称、桃太郎って。
電気機関車、
電気機関車、
貨物列車のこと、
貨物列車の先頭を引っ張る車両のこと。
桃太郎電鉄。
桃鉄じゃなかった。伯備線も寸断されてて、特急やくもが岡山へ行けない状況だけど、今なんかやっとバスの代行を走らし出したみたいですけどね。 だから山陰の方も結構観光客は減ってるんでしょ、来れないから。
なんか宿のキャンセルがすごかった、6000人とかって言ったよね、キャンセル。
そうそうそうまあ飛行機ぐらいしかないもんな、今出雲に直接入ろうと思ったら。新幹線というか、
バスは、
あ、バスがある、バス、そうだそうだ、バスがあるんだ、バスがある、ね、JR が使えませんからね。はい、それでは次の記事いきたいと思いますが、こちらギズモードジャパンにあった記事です。宇宙ネタですね。願い事叶え放題、人工流れ星を自由に降らせる衛星打ち上げへという記事が上がってました。願い事がいっぱい叶うよ。
唱え放題って書いてある。
唱え放題、あ、唱え放題だね叶え放題とは言わんか
そんな嬉しすぎる
じゃね民間宇宙企業株式会社 ALE が、打ち上げるということだそうですね。
え、あの日本じゃないよね。
日本の会社です。
あ、日本なん
だと思うよ、株式会社だもん。
株式会社って日本しかないの？
あ、でもアメリカにもあるかアメリカかな、日本の会社じゃないのかな、違うかもね。
あ、日本じゃん。やっぱ
日本でしょ。
いや、分からん
これ人工衛星を打ち上げて、一つの衛星に約1センチの粒を400個乗せることができるらしいですね。で、この粒を大気圏内に放出することで流れ星が作れると。で、衛星からこの粒放出して地球を約4分の1周してから大気圏に突入するので、まあ、狙い撃ちができるということですよ。日本上空で流れ星を発生させようと思ったら4分の1手前で放出すればいいと。
日本の企業
だよね。
しかも CEO は女の人だよ。
へえ。
で、ALE じゃなくて株式会社 ALE っていう。
はい、読み方がそうなんだ。
うん。
で、これをですね、2019年の夏初夏に広島瀬戸内地域にて初回チャレンジを行う予定だそうですよ。
え、見に行きたい。
広島瀬戸内だと山陰から見れないか。で、この衛星打ち上げてから約2年間宇宙に滞在することが可能だということだそうですね。で、お値段、1回の流れ星がいくらかっていうのは明かされてないんですけども、開発に20億とかかるらしいですよ。
どうやって元取るの？
あ、だからスポンサーを集めるんじゃないの？何月何日の夜この辺に流れ星を降らしてっていう、お金払うんじゃない？例えば東京オリンピックの開会式とかって多分夜でしょ
う。
そこに向けて降らすことも可能なんじゃない？
おしゃれかも、
演出として。
見たい見たい見たい見たい
前回の東京オリンピックの時は昼間だったから、あのブルーインパルスかなんかが飛んだ。あ、でも今回もブルーインパルス飛ぶのかな。だとすると開会式は昼間、大体どこも夜やってるよね、花火あげれば。
うん、あげる。
やっぱり夜だよな、開会式。
わかりません。
どうなんでしょうね。 だからスキちゃんも個人的に頼めば降らすことは可能なんじゃない
？いや個人的に頼んだなんてなんてこと
ですか。願い事がいっぱい叶うよ。あ、叶うんじゃなくて願い事がいっぱいできるよ。
んでも人口、
人口だけど。
あ、謎のケイタ君がおるよ。
ケイタ君がいるぞ。
謎の動きをしている。
こんばんは。
どこに、あなたはどこへ向かっているんですか一体。
ケイタ君、位置をずっと追っかけてるよ。
あのケイタ君がね、なんかゴーツに来るとかって言ってるけど、ちょっとビビってましたけど、通り過ぎていたんです。
名神高速を東に向かって走ってるよな。どこ行こうとしてるのかな。入ってる入ってる。え、長野まで車で行くの。ジミーちゃん、ケイタ君もゴーツに行くのかと思ったら通り過ぎちゃったしね。うん、通り過ぎてますね。ナブスミさん、高知に住んでた時、水害で線路の盛り土が流されて3ヶ月不通だった記憶があります。うん、盛り土が流されると大変だよな。お散歩さん、現行の主力車両のようです。あ、桃太郎か。桃太郎は青いけど、たまに赤いレッドサンダーとかいうのも走っている。こちらは日本海側行く高直両用電気機関車らしい。日本海側行っても架線がないからね、電車走れないんだよな。お散歩さん、ちなみに飛ぶ。ちなみに東日本では金太郎というのが走ってるらしい。
桃太郎と金太郎。
信澄さん、全部の粒がすぐに地球に落ちてくるんでしょうか。デブリたくさん作ることにならないといいですが。まあ落ちるんでしょうけど、全部が流れ星になるとは限らないでしょうね。
デブリってなんだっけ。
ゴミ、宇宙ゴミ。ケイタ君、岐阜渋滞中。渋滞してんのね。信澄さん、2016年12月から計画立ててるのね。ケイタ君、新潟にも行く。あちこち行くんだね。帰りにゴーツに行こうかな、だって。
本当にいつですか帰りって。前もって言ってくださいよ、ちゃんと。
散歩さん、北陸方面はちゃんと電化されていますよ。交流なので直通できる電車は限られるけど。ああ、そっか。あ、野良ちゃん、こんばんは。
こんばんは。
はい、それでは次の記事ですよ。はい、こちらは iPod ラブさんの方にあった記事です。2018年モデル MacBook Pro、ロジックボード故障時にデータ復旧は不可能？はてな、という記事が上がってました。2018年モデルの MacBook Pro はロジックボードが故障した場合に SSD にあるデータをサルベージすることができないかもしれないという推測が Mac ルーマーズの記事に掲載されています、と。MacBook Pro は2016年モデルよりロジックボードに近づけとなったオンボード SSD になっているため、故障時に SSD だけを取り外すことはできません。そのためロジックボードにデータサルベージ用の専用端子が設けられており、ロジックボードの故障時にはこの端子を使って SSD に保存されているデータを移すことが可能となっています。ところが先日、2018年モデルの iFixit ストの分解レポートの写真からはその専用端子が廃止されていることが判明しました。これによりロジックボードの故障時にデータのサルベージが行えない可能性が非常に高いと考えられていますということで、しっかりバックアップを取っておかないとデータの復旧ができないということらしいですよ。この端子が廃止された理由がコストカット、セキュリティって書いてあるけど、これ多分セキュリティの問題だと思うな。多分データを暗号化するように推奨してくるんで、暗号化しちゃうとロジックボードが死んだら、T2 チップだっけ、セキュリティ用の、その関係もあって復旧ができないじゃないのかなと思ったりしますが、どうなんでしょうかね。
なんかかっこいいこと言ったね。
まあバックアップを取ろうよ、好きちゃん。
私の2018年じゃないし関係ないもん。
いや2018年じゃないけどバックアップ取っとかないと。
私に振るか。
もう何年もバックアップを取ったことのない好きちゃん。
何年もでもないけど。
いつ取った？少なくともそのエアーのバックアップは取ってないじゃん。
だっけ1年はやってないな。
だから早くタイムカプセルを開けようよ。
早くつけてよ。
この間の土曜日また今度でいいやって言ったじゃん。
だってなんかあれもらってからすごい時間経ったのにつけてくれない。
タイムカプセルもらったのに箱のままじゃ。
早くつけてよ。早くつけてよ。
あ、江口さんこんばんは。
こんばんは。暑い中お疲れ様です。
江口さんお疲れ様です。ケイタ君8月2日が最終日ってだいぶ先じゃん。
戻ってくるの、ね、全国縦断するんか。
ということで今年の MacBook Pro 買われた方は必ずバックアップを取っておきましょうね。
あ、白くまちゃんコインありがとう。
あ、こんばんは。はい、それでは次のニュースです。気になる気になるさんの方にあった記事です。ホームポッド iOS12 では直接電話をかけることが可能に、マルチタイマー機能の追加や iPhone を探すにも対応へということですが、ホームポッド自体が日本で販売されてないのであまり関係ない記事ではあるんですけどね。
なのに読むんですか。
アメリカアップルは従業員に対しホームポッド向けの iOS12 のベータ版を提供しており、 iOS12 ではホームポッドで直接電話をかけたりする機能などが利用可能になることが分かりましたということで、iPhone 持たなくてもホームポッドに多分電話番号とか名前とか言えばかけてくれるってことなんでしょうね。ホームポッドに話しかけることで直接電話をかけることが可能になると。それ以外にボイスメッセージを再生したり通話履歴を検索することも可能になると、他にも同時に複数のタイマーを設定することができるマルチタイマー機能の追加や iPhone を探す機能への対応なども行われているようですと。 iPhone なくしたらホームポッドに話しかけたらどうやって教えてくれるんだろうな。
喋るんじゃない、現在地、何々県、何々市、何番地とかって。
まあ、どっか忘れてきたならそれも便利だろうけど、家の中に置いといて見えなくなったらそんなこと言われてもそこにいるんだけどって話になるんだね。
あの iPhone 音鳴らしてくれるとか。
そうか、 iPhone の音鳴らすのか、その手があるか。そうかもしれないね、
わからんけどね。
多分それで教えてくれるって話なのかな。
なんか日本で売る感じじゃない。
売る気ないんじゃない。でも議的通ってるからいつでも売ろうと思えば売れるはずなんですけどね。なんで売らないんだろう。お値段的に高いから日本人手を出さないと思ってるのかな。確かに高いから手出さないけどな。
iPhone は探せんけど、私この間 Amazon プライムでプライムデーに買った、うん、あのアンカーのちっちゃなあのスピーカー、Bluetooth スピーカー来たけど、うん、ちゃんとシリちゃんが対応しとるけん言うこと聞くよね。あれで十分じゃん。
確かにね。
言うこと聞くもん。電話もできるし、
ちっちゃいけど結構いい音だよな。
うん、いい仕事するよ。うん、おすすめですよ。
ケイタくん、みっちゃん宅で昼ご飯、つきちゃん宅で晩ご飯を食べて帰ろうかな。
8月2日、8月4日おらんよ私。ゴーツに
8月何日、
8月2日が最終日で、そっから帰ってきよったら4日とかになるでしょ。
あぐらいになるかな。
4日は花火見に行くんでいませんよ。でも4日に来たら、松江に来たら月ちゃんの浴衣姿見れるよ。惚れても知らんぞって。
あでも松江市内渋滞だぞ。
はんはんはん。
はい、それでは次の記事です。キナルキナーさんの方にあった記事です。次期 iPhone シリーズ、高速充電には USB パワーデリバリー 3.0 規格の USB-C アダプターが必要かという記事が上がってました。次期 iPhone シリーズには USB パワーデリバリー対応の USB-C 電源アダプターが同梱されると噂されていますが、お宝さんの情報によると、サプライヤーからの情報として、次期 iPhone に付属する USB-C 電源アダプター以外のサードパーティー製 USB-C アダプターを使用する場合、 USB パワーデリバリーレボリューション 3.0 規格認証を取得した USB-C 充電器以外では 18W、9V、2A などの高速充電ができない可能性があるようだと報じていますということで、純正なら問題ないんですけど、サードパーティー製を買うときにはちょっと高速充電させたいのであれば注意が必要ということのようですね。うん、次期 iPhone を買うスキちゃん、気をつけましょうね。
いや買わないし。
ええ、
買わないって言ってるじゃん、だから。
赤が手放せない。
いやいやいや、それよりアップルウォッチだっけん、あの腐っとるけん。
腐っとるけん、うん、そうだね。
でもさ、うん、あのちゃんと iPhone にそのセットでついてるんだったら別に買う必要ないでしょ。
うん、まあまあそれを使えばいいんでね。
うん、
ただあちこちに AC アダプターを用意しときたいという人もやっぱりいるんじゃない、家と会社にとか。
会社はあのモバイルバッテリーでいいじゃない。
ああだから高速充電ができないわけよ。高速充電させたい場合に
贅沢だよ。じゃあアダプター持って歩けばいいじゃん。
そういう荷物になるじゃん。ジミーちゃん、でも大雨降るんでしょ。あ雨女だから、
いつ何で降らないよ。
もう一つ、今日からマックで朝のアイスコーヒーが無料だね。あそうなんだ。
そうなんだ。
うーん、ケイタ君、2日に長野を出れば3日には島根かな。
3日は金曜日だよ。
金曜日だよ、収録の日だよ。はい、それでは次の記事です。シネットジャパンにあった記事です。アメリカ政府の対中追加関税、アップルウォッチやフィットビット製品にも影響かという記事が上がってますよ。スキちゃん、急いで買わないと値上がりするぞ。
何が、
アップルウォッチ。
あ、嘘、高 大変だ。
アメリカ政府が2000億ドル約22兆2000億円相当の中国製品に 10% の関税を適用する方針を明らかにしている件で、アメリカ政府の見解によると、中国で組み立てられているアップルウォッチやフィットビットのアクティビティトラッカーソノス SONOS のコネクテッドスピーカーも影響を受ける可能性があるということだそうですね。この関税の対象とされる具体的な商品として初代アップルウォッチフィットビットのチャージ HR、 これなんて読むんだろう、 SURGO、 サージモデル、それからソノスのプレイ3プレイ5サブスピーカーが含まれると伝えていると。買うなら早い方がいいかもよ。
初代アップルウォッチだけじゃんこれ書いてある。
本当だね、初代アップルウォッチって書いてあるね。
初代アップルウォッチはもう作ってないでしょ、だって。
だと思うけどね。なんで初代って書いたんだろう、
わざわざ。
これなんか誤植じゃないのかな、この初代ってのは。
初代、
うん、
これ何、トランプさんの嫌がらせ、
トランプさんの嫌がらせと中国の嫌がらせ、両方の嫌がらせ。小売価格上がるかもしれないよ。急いだがいいかもよ。
うん、中古でいい。
はい、それでは次のニュースです、こちら携帯ウォッチにあった記事です。au ブラちゃんの家が完成、7月28日からお台場のイベントで展示という記事が上がってました。今 au の CM でブラちゃんの家を作ってるじゃないですか。
ああ、うんうん、ブラちゃん家がない、
元カノが出てきたりしてるけど今七夕だからとか言って、元カノ、
え、元カレじゃない、
ああ元カレ、彼女じゃない、元カレだな。
うん、
あの家がどうも完成したらしいですよ。
へえ、そうなんだ。
で、7月28日から開催されるお台場のイベントでウラちゃんの家 by au として展示がされますと。家の中にもどうも入れるみたいですね。
これ記事に写真がついてるけどさ、
うん、
お家の外観がカメだよね。
カメカメ、うん、
おー、かわいいお家だね。
カメの形のフォルム、それからいろり玉手箱など採用されてるそうですよ。砂の床のといろりとかね、玉手箱と星魚とか
星魚、
うん、これ7月28日から9月2日に開催されるようこそ湾岸夏祭りザ・お台場2018内のイベントブースで展示されるって。イベント会場はフジテレビ本社屋1階のフジテレビモールだそうです。東京にいらっしゃる方、見に行ってみてはいかがでしょうか。
うん、いいね、いいね、夏休みイベントだねこりゃ。
そうそう。はい、それでは次のニュースです。こちら AV ウォッチにあった記事です。ラジコで年代や性別などに合わせた音声広告の実証実験という記事が上がってました。ラジコはリスナーの年代や性別などの属性に合わせて音声で広告を流すデーターゲッティング、ターゲティング広告、ラジコオーディオアドの実証実験を7月24日5時以降より開始します。 当面は各ラジオ放送局の自社広告枠で実施し、当面は在京7局でスタートするということで、あのスマホでラジオが聴けるアプリラジコ、
うん、
あれって普通に放送に載ってる CM がそのまま流れるんですよね、
うん、
ん？ CM が流れる、
うん
うん、CM 流れるんだよな確か。でここの枠へ独自の CM を流すと、であれ多分一番最初に立ち上げた時に性別とか年代とかを登録したと思うんですよ。その情報をもとに CM それぞれ違う CM を流すってことみたいですよ。
CM？
コマーシャル、
広告って書いてあるよ。
ああ広告コマーシャル、
え音声なん広告、
ラジオですからね。
あそっか、
うん、
すごいね。
うん、実証実験は対象各ラジオ放送局が持つ自社広告枠のみとし、その枠をラジコオーディオアドに差し替える形で実施します。地上波ラジオ放送における販売広告枠は使用しないと。対象エリアと放送局は在京7局、 TBS、 文化日本、ラジオ日経、東京 FM、 JWAVE、インター FM897 のを限定とし、秋頃をめどに在阪局、今度大阪 ABC、MBS、OBC、ラジオ大阪、FM ココロ、FMO、世界 FM802 へ拡大、その後順次全国展開を目指しますと。さすがに NHK には流さないと思いますけどね放送大学と、民放局に関して CM を流すということでしょうね。
うん、こういうターゲティングの広告で音声ってなんかすごい、なんか私あの何ホームページとかネットとか見とって、うん、その出てくるのはみんなもねしょっちゅう出てくるけど、うん、音声ってすごいね、すごいな。う
ん、だから例えば僕とスキちゃんが隣り合わせでラジコ同じ曲を流してたら、多分男性と女性で別々の CM が流れてくるんだろうね。
みっちゃんはあのリカちゃん人形とか、
なんでなんでスキちゃんにはダイエットの CM？
そうだね面白いねそれ、一緒に聞いとってさ、お互い違う広告出てきたら、うん、
ケイタ君進まない、あ渋滞が進まないんだ、お金払ってるのに渋滞まあしょうがない。でもそれは何だろう、自然渋滞なのかな、事故、
高速道路が渋滞してるってこと。
ああでもまだ関係ないか、どっか、東名だったかな、なんか6台が絡んだ事故してたぞ夕方。
あそうなんだ。
うん、完全に止めてるわけじゃなくて、走行じゃない、追い越し車線じゃなくて走行車線、ん？追い越し車線？どっちか片っぽで事故しとって、片っぽでなんかノロノロ走らせてたけどね。その事故の関係なのかどうなのか。6時ぐらいに確か事故してて、ヘリコプターが飛んで映像が流れてたからね。
だって6台って言ったら結構あれじゃんね。
そうそう、1台はなんかもうぐちゃぐちゃになって形が残ってなかったよ、上からの映像でね。もしかしたらその事故の関係かもしれない。どうなんだろう、上りか下りか、ちょっとどっちの事故かまでは見なかったけどね。
ケイタ君道路情報とか聞いてないのかね。
うん、どうだろう、わかんない。それでは次の記事ですが、あれなんかクルクルになってるぞ、ちょっと待ってよ、なぜクルクルしてるのかな。あーダメだダメだ、ちょっと待って、ちょっと待ってくれ、 この間の事故、いやいや今日夕方6台の車が絡んだ事故してましたよ。今日も事故ってる？うん。この間私が渋滞に巻き込まれた事故もひどかったらしい。あ、今日も事故ってます。今日も事故ってますってのもおかしいけど、収録前に記事探してる時にあのアベマ TV 流してたらテレ朝がヘリコプター飛ばして現場から中継してましたからね。その関係の渋滞かもしれない。ちょっと断言はできませんけどね。はい、それでは次の記事を好きちゃんあげたかな。
あげてるよ、特に。
あげた、携帯ウォッチなんて記事です、うん、AR で布袋寅泰がスマホの画面に出現、 NTT プララのアプリという記事が上がってました。
これ寅泰の、
うん、NTT プララは
トライアスじゃない、
トライアスじゃない、
トライアスじゃない、トライアスって読むねこれ、
うん、NTT プララは
知らんかった、
布袋寅泰、あ、天球2号が通過しますとかって
、うん、聞いてきた、
マイナス2等級 0.2 等級布袋寅泰とコラボした AR アプリの布袋寅泰北斗の拳バーチャル 3D フィギュアを9月19日より配信開始します。まだだいぶ先ですね。 AR を楽しむための AR マーカーは布袋寅泰のニューシングル 202X の数量限定版特典として提供されます。限定版 CD の発売は9月19日で価格は3000円。 AR を楽しむためのアプリ光 TV-VF カッコ歌唱は iOS 版と Android 版が用意されますと。アプリの料金は無料ですということですね。このアプリは北斗の拳の35周年記念テーマソングとして発売される限定版 CD に付属する AR マーカーを読み込ませると、スマートフォンの画面にバーチャル 3D フィギュアとして布袋寅泰が出現する AR アプリですと。この AR マーカーはギターピック型の、ギターピック型で CD に3枚付属します。マーカーを変えることで布袋寅泰に加えベーシストとドラマーのバーチャルフィギュアも楽しめると。また組み合わせて読み込ませることで3人の共演なども可能と。この限定版を買うとギターピック型の AR マーカーが付いてくると。でそれをアプリで表示させるとピックの上に布袋さんとかが出てくるということらしいですね。この布袋寅泰さんとのコラボっていうのは2018年の3月にも一遍あったんですけども、今回2回目のコラボということだそうですよ。布袋寅泰と呼んだの初めて聞いたな。
いや、私布袋さんっていう名前しか知らんかったっけさ。
あ、名字しか。
うん、虎だって、虎ってか、虎っていう字じゃん。
まあまあ虎という字。
なんでこれ寅泰の？
布袋寅泰さんですよ。
思った。ごめん、ちょっと食いつくとこが違うけど、ごめんなさい。虎泰。
琥珀さん、ポテトも燃やすと空耳。ポテトもやしと
さ、布袋さんのこと。
そう
ポテトもやし滑舌悪いんじゃん、みーたんが。
のぶすみさん、前も布袋さんの名前で同じようなやり取りがあったような気がする。学習せんやつだな。
覚えてないお前前そんな布袋さんの話題出た。
あ、前のその第一弾の時も確か紹介したと思うよ。
ねえ、のぶすみさん、なんでそんな記憶なん、なんでそんな記憶力なん、おかしかろう。だって虎だもん。
好きちゃん、虎が頭から抜けないんだな。
だって虎だもん、これ虎安じゃん。紛らわしいなあ。もうでものぶすみさん夢見たん違う、そんな布袋さん。
布袋さん
布袋さん言ったら私服神社やな。
はい、それでは次のニュースですが、携帯ウォッチにあった記事です。スマートロック、クリオロック、アップルウォッチ対応へという記事が上がってました。クリオはスマートロックのクリオロックについて2018年秋頃にアップルウォッチへ対応すると予告しましたということですね。
これなんだ、クリオロック。
クリオロックとはドアのサムターン部分に取り付けることでスマートフォンから鍵の開け閉めが行えるスマートロックです、初代モデルのクリオスマートロックを改良し、反応速度の向上や機能強化を行ったモデルとして7月に発売されましたと。そして今年の秋をめどに Apple Watch 対応アプリの提供を予定。近くに iPhone がある状態で Apple Watch からの鍵の開け閉めに対応します。また操作時に iPhone を必要としない Apple Watch 単体での操作についても実現性の確認を含めて検討中ということで、スキちゃんの家にはつけられますよ。
え、あれ、あのドア、
うん、あのサムターンなんで。
あれサムターンって言うの、あれ、
あの鍵ね、
あれ、あのボロいドア、
うん、あのボロいドアでもつけられますよボロいドア、
あれサムターンってかっこいい名前だけど、あ、うち関係ないわと思って聞いとった。
あ、スキちゃんの部屋はつけられます。うちはダメなんです
よ。おしゃれな、あんたちガラガラやん。
うん、ガラガラだからつけられないんですよね。あの扉タイプのはだいたいつけられると思いますよ、サムターン。
あのあれ、
うん、あれ
今にも取れそうなあのドアノブ
いや、ドアノブじゃなくて鍵の部分、鍵を90度回すじゃない、90度だっけ180度だっけ、あそこへこれをかぶせるんですよ。それで扉に近づくと自動で鍵が開いたり閉まったりする。
開いてほしい。もうだって鍵がね、うん、抜けん時があるの、足したらいいね。アマゾンで買えるんだ。
多分アマゾンでも売るんじゃないかな。
アマゾンで購入って下にあるよ。
ある。あ、本当だね、
うん、だってこれの写真に出てるのおしゃれな今時のドアばっかりなのに、うちのボロいドアにつけられますか。
いや、つけられる、つけられる。要はあの鍵の部分の形状次第だからつけられますよ。
そんなおしゃれなの似合わんで、あのドアに。
っていうか、あのドアに 22,580 円かけるのももったいないか。
あ、2万
2万ですよ、価格 22,580 円、
うん、あれじゃんね、猫に小判の状態ですなつけられるの本当に。
あ、つけられますよ。要はあの機能でドアの鍵が開け閉めができれば問題なくできますよ。
あの、そう、皆さん想像できんと思いますけどうちの玄関のドアって、あの誰かの勝手口とかあの勝手口とかみたいなと玄関ですよね、
うん、勝手口ってあれが玄関だよ
買ってくるみたいな。
さあ、スキちゃんの部屋につけてみよう。
買ってくれるの。
いやいや、スキちゃんが買うの。
いやいやいや。
信澄さん、山下久美子よ。今井美樹で覚えてる ？iPhone の羽毛のアプリで訓練したから。島根の会社が出していた。え、何これ。
あ、何、山下久美子よ今井美樹って、川柳みたいな。
山下久美子より今井美樹で覚えてるってこと、布袋さんのこと。
なんで布袋さんに山下久美子が出てくるの。
あ、元奥さん、山下久美子。
え？
山下久美子の曲も作ってたじゃん、布袋さん。
知らない。
あのコンサートにもついて歩いてたよ。で、山下久美子と別れて今井美樹と再婚してるよ。
マジですか。
うん、
あのでっかい顔
モテ
るんだ
でっかい顔
あのごつい顔モテるんだ
モテるんじゃね、うん、世は間違い、まあ、多分よりのよりなんだろうな。
やじゃない。じゃあ山下久美子や今井美希で覚えて。
あ、やの可能性もあるか。でもこれ iPhone の右脳のアプリで訓練してたから。
これ、うん、これこれ、うん、あれだね。
え、採用してたことがあるの？
いやいや、だっけ記憶訓練したんでしょ。
あ、記憶かな、
アプリで。
あ、そういうことね。
うん、そういうことそういうこと。多くは語りません。
はい、それでは次のニュースです。新ネットジャパンにあった記事です。ドコモやソニーもプラグインを提供、リコーシータプラグインストアという記事が上がってました。リコーは7月23日、ワンショットで360度の全天球イメージを撮影できるカメラ、リコーシータ V 用のプラグインをダウンロードできるリコーシータプラグインストアをオープンしたと発表しました。ということで、リコーシータ V ってのは最新型ですけども、こちらに機能を追加できるプラグインを、これ販売するのかな、無料なのかな、ダウンロードできるストアをオープンさせたということだそうですね。これは、リコーシータ単体で YouTube ライブができるプラグイン、それから被写体の顔を自動で検知してぼかしを入れることができるプラグイン、それと保存した画像データをルーター経由で Google フォトに自動的にアップデートするプラグイン、この3種類がとりあえずリリースされたということだそうですね。なかなか便利じゃね、機能が追加できる。
ストアっていうぐらいだけお金払うんじゃない？
ストアって名前があるか。ただこれプラグインこれからも増やしていくってことなんで、もしかしたら有料プラグインってのも出てくるのかもしれないけどね。
みっちゃんが持ってるのはこれじゃない？
あ、僕はだから売っちゃったよこれ。リスナーさんに売ってしまったじゃん。売ったけども、あれよりもこれは新しいタイプです。僕が今持ってるのはあのインスタ360。
あ、そうかそうか、
そうそう、リコーシータはリスナーさんに売っちゃったんだけど、その分ではこれダウンロードはできないはず。リコーシータ、あ、待てよ、リコーシータ V ん、 V は新しいやつ、あれどうなんだろう、分かんない。
どこにも最新って書いてないよ。
シータ V は僕が手放したやつかいな。
自分が持っとって聞く人に
手放しちゃったから。
誰に売ったの？
あれ誰だっけ、
送ったんじゃないん、何系の人、
オフの時に渡したんだよな。 手渡ししたんじゃなかったっけ、うん、
どこのオフ、東京、
東京じゃないか。
ねえ、自分の持っとったものを誰に譲ったかとか普通覚えてるっけ。
そう、手放したらもう僕のもんじゃないの。
あ、ね、多分あの人だじゃ
ん。
あの人じゃない、
どの人よ。
あの人でしょ、
江口さんだ。あ、そうだね、江口さんに売ったのはエスだもんね。だからその後に出た分よ、最新版よ、 V っての
は。これあんた江口さんが書いとるけ分かったが、江口さん書いてくれんかったら誰か分からんまん。失礼だっけ江口さん、文句言うちゃね。
好きちゃんもあの人よね。
江口さんはね、知っとる、あの日マスクしとったんだけど、聞いて覚えとるよちゃんと。
そうだよな、風邪ひいてくる、引いてるのにわざわざ来てくれたんやな。
そうそうよ。
琥珀さん、布袋さんがあのごつい身なりで プライドとか、
プライドとか
今井美樹の可愛い歌を作ってると思うと草
草
草
もっと草もっと草ってどういうこと、
わかんね
だ、そうなんよ、プライドもそうなんだ、
そうそう、プライ
ドいい歌なのにあのごついこの人作った
へえ、いい曲作ってる、
あの顔からは、いや、あの顔からはちょっと想像できてる歌だよね、あの繊細なんだよね、
あー、まあね
で、何この琥珀さんこの草って笑っとるけど何草って、
何を書こうとしたんだろう
何草って思うとそうってこと思うとそう、思うとそうって書こうと、思うと草
草草ですか、はい、それでは次の記事いきますよ、
最後のニュースじゃないですか、
もう最後なのかな、はい、そうだね、最後だね、最後の記事です、こちら CNET ジャパンにあった記事です、 LINEPay マイカラーをアップデート、付与するポイントの基準を絶対評価にという記事が上がってました。 LINEPay は7月23日、 LINE 上で展開するスマホのお財布サービス LINEPay において8月1日よりインセンティブプログラムマイカラー制度をアップグレードすると発表しました。マイカラーはよりアクティブに LINEPay のサービスを利用するユーザーにより多くのインセンティブを還元するプログラムです。
インセンティブじゃない、インセンティブです。
インセンティブ、インセンティブじゃない、インセンティブ。同社によると2018年6月1日に開始して以来 SNS で話題になったのと同時にプログラムの内容についてユーザーからさまざまな意見があったということだそうですね。同社では LINE
カンファレンス
2018の場でマイカラー制度のアップグレードを発表、2018年8月からポイント付与上限決済額10万円を撤廃することに加え、1年間は QR とバーコード支払いを利用するとマイカラーで提示された基本のインセンティブを 3% 上乗せして付与すると公表していると。今回のアップデートでは利用登録するだけでホワイトバッジ、これはポイント付与率 0.5% が付与されるほか、最低ポイント付与率を見直し、各バッジカラーのポイント付与率をグリーン 2%、ブルー 1%、レッド 0.8%、ホワイト 0.5% に変更。またカラー判断期間を前月末までの1ヶ月分の実績を集計判断とし、毎月1日午前10時更新に変更。相対的評価だったカラー判定基準も絶対評価に変更されていますと。これ何、色がつくってこと？
なんか意味が分からん、何マイカラーってランク、ランクのこと、
うん、多分その LINEPay で使った金額に応じてつくポイントが変わる、変更だから余計使えばポイント還元率が高くなる、それを色でどうも表現するんじゃない、グリーン、ブルー、レッド、ホワイトに、
なんか5レンジャーみたいだね
4レンジャーだけどね、
あ、そっか、いい、4つだ
4つだよLINEPay、スキちゃんは使います？
1回も使ったことない。
LINEPay ポイント還元率が高い時にはスイカへの入金に使ってたけどね、最近使わないな、
あの正直言うと使い方が分かんないの、
え？ああの口座登録とかをしなきゃいけないからね、
LINEPay
LINEPay はあの LINE 立ち上げて
LINE 立ち上げてるよ。
LINE 立ち上げて右下
ウォレットってやつ。
ああそうそうそう、 あの右下をタップするとウォレットが一番最初に出てくるでしょ。
出てくる出てくる。65円あるよ。
うん、ここから2列目の左に LINE Pay ってのがあるよな。
うん、パスワード、
パスワード登録してる？
してないよ。設定、
いや、あの残高があるってことはパスワードがあるはずよ。
いや、
パスワード設定してるはずよ。
いや、してないよ。
いやいやいや、してるしてる6桁、6桁のパスワードだったっけかな、8桁だったかな。
6桁。
うん、
ほらパスワード一致しませんと。
わかんない。違うんじゃね。
だって設定してないもの。
そこに残高あるってことは知ってるはずだよ。
ほらパスワードお忘れの場合、電話で。
電話で。電話でパスワードを再設定するの？ん？
聞こえてます？
あれ、なんか Bluetooth が切れたか？なんか音が変わったぞ。
ちょっと待って、変な電話が今鳴った。
変な電話？
ちょっと待って、びっくりして切っちゃった。
あ、電話の方？
海外からだった。ちょっと待って。
あ、それは怪しいぞ。海外からなんて。
今だけパスワードが忘れた方へっていうとこ押したら電話が鳴った。
あ、そういうこと？電話認証ってこと？
え、海外？
海外の可能性はあるぞ。
アメリカ合衆国？
アメリカ？
アメリカ合衆国ケンタッキーオーウェンズバラって書いてあるよ。なんだこれ、気持ち悪い。もう LINE Pay なんか絶対しない。怖い怖い。っ
ていうか声が変わったけど、一体 どこに接続されてるんだ今。
Bluetooth がなんか接続が離れちゃった。待ってね、どうしたらいいの。
わかんない。あ、設定から Bluetooth で呼び出すか。うん、娘さん顔といえば松山千春さん、すごい顔になった。あんな繊細な曲を作ってたのに。けいちゃん遅刻しました。カエルといえば千春、千春の話をしてたのけろ。いやいや、布袋さんの話をしてたんですよ。のぶすみさん、明日の気温は26度が最高、最低21度。羨ましい。ケイちゃん海外のダーリン。あ、アメリカのケンタッキー州。Bluetooth つながった。
あ、戻った。
あ、戻ったね。
いまいち理由わからんけど、何今の、怖い、びっくりした。
その電話で認証取るのかな。
電話でご案内済みの認証番号を入力してくださいって。
ああ、だからさっきの電話に出たら番号を向こうが言ってくるから、それを入れると本人確認ができるってことだ。 LINE は電話番号で認証してるから。
アメリカからかかってくるの。
そういうことだな。
いい、もう LINE Pay なんか怖くて使えんよ。これ恐ろしい。なんじゃこれ、なんじゃこれって、
なんじゃこれ。
アメリカから
かかってくんだ。
ケンタッキー応援ズバラって書いてある。
それはどこに書いてあるの。
え、あの着信があった時に出てきたよ。
え、そんなのが出てくる。
ちょっと待って、三谷今これこの人送ってあげよう。ちょっとでめっちゃびっくりしたもん、本当に今あのドッキリカメラかと思ったよ。
そうですよね。SNS にあの認証コードみたいな、どっちかというと海外から飛んでくるの多いよな。
でも SNS には来てないよ。電話が鳴ったもん、いきなり。
あ、これ電話番号でその住所を出すのか。アメリカ合衆国、合衆国ケンタッキーオーウェンズバラ。
普通出んでしょ、こんなんなったら。なんて出るの、ハローっていうの。
いやいや、多分あの音声音声で番号だけ言ってくるんじゃない
英語で。ワン、ツ
ーって言う。ああ、もしかしたら日本語だったりするな。
怖かった、めっちゃビビった。心臓止まるかと思ったぐらいびっくりした、本当に。
ケイちゃん暴挙の補填さん、いやいや、ケイ、あのスキちゃんがあんなでっかい顔でって言って
ボーイって書いてあるよ。
あ、ボーイか。あ、ボーイだ。ボーイといえば、
え、この字書くん、ボーイって。
いや違う違う、英語だよ。英語ですけどね。
だって補填さんって、あの BO ダブ、 BO の O に斜線入ったの、
BOWY、
あのチームの人、
あのチームの人、そうそうそうそう、あのチームの人、あのチームのギタリスト、
ね、え、わけが分かる。ちょっと待ってよ、ボーイ、あの
ボーイ、
氷室京介っていう人は何チーム、
そうだよ、あれもボーイだよ。
あ、氷室京介さんと一緒にやっとった、あの人。
うん、
もう全然分からん。
高橋誠さんと布袋寅泰さんと松井常松さん、
もう全然分からん。全然分からん。
散歩さん普通は音声か SMS を選べるはず、でも LINE はいきなりかけてくると。
もう絶対絶対使わない。65円いいよ、あげるよ。
誰に。
誰かに。びっくりしたもん、今 iPhone 持っとったら多分投げとったよ、私。びっくりした。机の上に置いとった、それでもびっくりした。ちょっと飛び上がったもん、へっとかって。
ほな、ゴーツエ揺れた？
揺れてません。うちにだけ。あー、びっくりした。はい、ちょっと誰かかけてみて。
以上です。
LINE Pay のとこかけてみて、パスワードをどうしたらこうしたらあの、パスワード忘れた方へってとこ押して、ケンタッキーからかかってくるけ。で、ちゃんと番号言うか確かめてください。私は二度とかけません。
あ、ケイちゃんが書いてるけど、Google もパスワード忘れたら電話かかってくるって。
そうなんだ。
らしいよ。
あの、しかも電話番号の着信がちゃんと普通の電話番号に出てるよね。
うん、
普通出るの、あの電話。
もう自分でやったから出るんじゃない。
私今どうやって切ったんだろう、あの電話。
わからないよ。
どうやって切ったかも覚えていないという。
まあ、また後でやってみ。
でも絶対しない。
なぜ。
いやーだよ、なんでわざわざアメリカなのって思って。
はい、本編終了です。スキちゃん、コメント紹介してくれる、
読みます。あるのかな、いつだっけ、土曜日が20、金曜日が
20、21日の0時25分以降だな。
金曜日の収録が終わって、1709回が上がってですね、ジミーちゃんがスカイプの通話記録保存機能、不要な人はキャンセルできるのかな、流出悪用されなければいいね。それから Google の似たポーズの写真を探してくるサービスに自分の写真を使われる可能性もあるのかな。お遊びの
範疇でしょ、
はあ、あんたに言われたら悲しかった。いいんだけどってことで。
範疇ならいいんだけどでしょ。
何その気取った言い方、むちゃ腹立つ。うちはまだごめん、動揺しとるけ。はい、はいはいはい、
ありがとうございます。
スカイプの通話記録保存機能、
これは多分切れる、切れるというか必要な人だけオンにできると思うけどね。分かんない、どうなるのか、どうなるのかな、
はい、自分の写真は使われる可能性ありますか。
ネットに上げないなら使われないと思うけどな、それも分かんない、はい、ありがとうございます、ありがとうございます。
チュリーちゃんが1706回から1708回拝聴、懐かしのラジオ体操、関節や筋肉を伸ばしたりと誰にでもでき、健康維持には素晴らしい、そして夜は空海メンバーみんなで夜空を眺めれば通るぞ通るぞ光るステーション
ありがとうございます。
あ、そうそう、 ISS で盛り上がりましたもんね、うん、私は土曜日も見ましたよ、あ、土曜日ね面白い格好して見ましたけどはい、
はい、
ありがとうございます、うーちゃんが日比谷公園なうオクトーバーフェストに遭遇ってことでビール飲んでますね。
いいね、
夕方ですね、
はい、ありがとうございます、
ビール美味しいよね暑いけんねそれからチュリーちゃん1709回拝聴、異常な気温続いてます、外へ出るのは嫌だけど暑さがないと夏を感じられない私、やっぱりうなぎを食べて頑張りましょうということで、日曜日にいただいてますね、はい、ありがとうございます。ゆうさん、クックパッド、
んクックパッドの URL、
うん、あ、サクッとオニオンリングとかオニオンリングモス風とか URL
貼ってくれますね。
うん、え、これちょっとまた見てみよう、
うん、
玉ねぎ美味しいですもんね
はい、ありがとうございます、
ありがとうございます、ガンちゃんおはようございます。猫のしっぽ262回前後編配信しました、今週もよろしくお願いしますってことでいただきました。
はい、お疲れ様です、
ありがとうございます。
以上です、ね、
コメント以上です。
ありがとうございました、
ありがとうございます
、はい、どこまで読んだっかな、
どこまで読んだ、
琥珀さんか、基本自動音声でしょう、何言えなくてもよくない、
怯えなくてもよくな い,
ない
いや、初めての経験でびっくりしました
ルシムさん、ボーイ、
うん、いや、いいです、
何、
いや、普通なんかパスワード忘れたって言ったらメールとか来るじゃない、
あ、基本的にはだからあの SMS 側に来るとか音声でとかって選べるはずなんだけどな、 LINE はもう音声しかないんだな、
初めてだったんだもん、だってびっくりしましたよそれから、
うん、のぶしみさん、ボーイといえばボーイのテーマ、菊池桃子さん好きだった、
あー、
なんかその歌あったな、かわいかったね、
ボーイ
そんな歌だっけ、
上手だね
けいちゃん、たまにオニオンリング食べたい、
うん、美味しいよね、
美味しい、
ちょっとさっきのゆうさんのあれ見よう、ちゃんと、
うん、江口さん、オクトーバーフェスト行こうと思ったけど暑かったのでパスしました
あの、これなんで7月なのにオクトーバーフェストっていうの、
わかんない、
オクトーバーって何月か知ってる、
タコ、
それはオクトパスだろオクトーバーで何月か知ってる、
知ってるよ、
何月、
10月、
あ、知っとった、今自信だけになったな
知っとる前に
これ10月のフェスなのになんで今やってんのかなと思って、
企業の策略だって
なんでオクトーバーフェストでビールなんだろうね、
あ、10月頃にその新しい新種のビールができるからってことでしょ、
あ、そうなんだ、
ドイツかどっかが、
へえ、
だったはずだよ、けいちゃん、たこ重はたこ焼き、
50。
あなたが今タコって言ったっけでしょ。
あ、そういうこと。国産ドイツのオクトーバーフェストですよね。確か10月に新種のビールが出て、それをみんなで飲もうってことでしょ。オクトは8だからいいんじゃない。あ、そういうこと。8月、まだ7月だし。
うん、まだ7月だよ。
うん、
なんか田舎者には分からんイベントだな。
まあ、オクトーバーフェストって言ったら飲まなきゃいけないよ、ビール
を。うーん、まあ、今暑いけビール美味しいよね。私アルコール入ってなくてもいいで、昨日の夜はノンアルコール買ってきてブビブビ飲んでましたけどね。
でも好きちゃんノンアルコール飲んで酔った感じがするんだろ。
酔った感じがする。ゆうべもそうだった。
けいちゃん今日ビール買ってきた。お、今夜飲むのね。
いや、こんだけ暑いとね、普段飲まない人でもビール飲みたくなるよなと思った。あのビールに枝豆だけで十分だわよって。
酒飲みじゃん。
いやいや、でもノンアルコールでいいんだもん私。
琥珀さん、本場のドイツのオクトーバーフェストで生温かいビールを飲みたい。あのビールをキンキンに冷やすって、冷やすのって日本ぐらいらしいよね。
え、ドイツの人って冷たいのじゃない？
冷やさない。うん、あの冷やさないらしいよ。
常温。泡がすごい出るけ。
どうなんだろうな。
ぬるい方が泡すごい立つんじゃないあれ。炭酸もそうじゃん。
確かに。だから海外ではあの氷入れてくれるとこがあるらしいよ。日本人
今の香取慎吾とかがあのビールに氷入れるコマーシャルやってるやん。
うん、だからああいうのってのは多分氷入れることを前提にしてるから濃いめのビールなのかなって思ったりもするけどな。キンキンに冷やすのは日本ぐらいらしいですよ、ビールを。
しかもグラスまで凍らすじゃんな日本人。
うん。ケイちゃんがぬるいの。日本のビールはぬるいと美味しくないかもね。
あおちゃんが10月だけではもったいないから他の月もやるようになったって。
そうかもね。
本当に。
まあ日本だとだって暑い時に飲みたいじゃんビールを。
そうだね、
10月になるともうちょっと肌寒くなるじゃん下手すると。だから日本でオクトーバーフェス、あのビールフェスやろうと思ったら今の時期が一番いいんだね。
まあ暑い時がいいよね。
うん、お散歩さん軽く温めるところもあるって聞いた。
へえ、
そういうのもあるな。
あ、ケイちゃん氷入れるんだ、ワインにも。ぬ、冷やしてない。
あの温めるワインもあるじゃん、ホットワイン。
ああ、ワインの場合は、ね、冬に飲むのね。
うん、あれどこで飲んだっけ。どっかでホットワイン飲んだよな。
飲んだ飲んだ。
ディズニーシーか。
知らない。
なんか寒い時にホットワイン飲まなかったっけ。
うん、どっかで飲みをさった気がする。
うん、井口さん、生温かくても美味しいビールが本当に美味しいビールだって。
へえ。
タイはちくわ氷がデフォ。ちくわ氷って何。
ちくわみたいな氷。穴が開いた、
穴の開いた氷。黒ビールは温めて飲むところもありますね。
ある。
でもやっぱりビールは冷たい方がいいな。
なんかまた違った味わいがするんかな。ちょっと今度常温の飲んでみようや。
それドイツビールじゃないとダメなんだよね。
いや、いいんじゃない。
日本のビールは温めたら美味しくないよ。
もう日本のビールはスーパーとかでもみんな冷やして売っとるもんね。
むすみさん東北オクトバーフェスト2018 6月29日から7月8日でした。あ、もう終わっちゃったんだね。終わった
ん。その全国あちこちでやってんの？
もう大きなとこではやってんじゃない？大都市では。けいちゃん缶ビールの飲み残し、次の日になったら気が抜けてるしぬるいし、でも残すと怒られるから飲む。誰に怒られるの？お母さんに怒られる
の？そんな私毎日怒られるんだな。私いつも残すもん、缶ビール。
飲み残しのビールは松の木にかけるといいって言って松の木にかけるけどな。
松の木ないもん。
植えろよ。アメリカンさんこんばんは。すいません、コインがなくなっちゃったから切れました、90分で。はい、再開したけど終わりますよ。スキちゃん入ってこないかな。ぼちぼち終わろうかなって思ったらアメリカンさん書いてくれて、パッと時間見たら90分、あと思ったら多分あで終わったんじゃないかなって気がしますけどね。スキちゃん戻った？90分でコインがなく足りんかった。もうコイン入れなくていいよ、とりあえず。入れなくていいっちゅうのに。はい、ということでちゃんと終わっときましょうね。
どうで終わるんだ。
だってちゃんと終われなかったもん。はい、以上ソラウミ IT ニュース
1700。終わりのためだけに。おお、びっくり。
アメリカンさんバンジマシテさようならです。ソラウミ IT ニュース1710回、7月23日でした。お届けしたのは
なんかもっとうなぎの話するんかと思ったのに、意外とみっさんがしなかった、びっくりのひちゃんと。
うなぎは美味しいよのみつさんでした。それではまた明日。三四ただものだんだん。
ちなみに愛知県の一色さんのうなぎだったよね。
うん、愛知県さんでした。
うん、美味しかった。ごちになりました。
for upcoming IT news.